ニッポン放送ポッドキャストステーション。
4月4日木曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。冒頭まず電車に関する情報が入っております。夜間作業の影響で運転を見合わせていた京王井の頭線ですが、先ほど5時58分に全線で運転を再開したということです。ただダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方ご注意ください。京王井の頭線全線で運転を再開しております。ということでね、まあ、4月も4日まで過ぎてきたというところであります。ラジオの世界はですね、2ヶ月に1回スペシャルウィークっていうのがあって、うん、まあ、その時にはね、いろいろ、各番組で工夫を凝らしながらなんとか聞いてもらおうということで、まあ、この番組も15日月曜日からダブルコメンテーターウィークということでお送りするんですが、まあ、それ以外にもですね、いろいろ特別な番組を作って、でそれをこう聞いてもらおうというのがあるんですけれども、昨日あたりですね、番組の X のハッシュタグで、こう見ていると、はい、皆さんなんか特番あるんですってみたいなことを書いてくださって、元阪神そしてロッテ、にいらっしゃった野球評論家の鳥谷隆さんが、うん、オールナイトニッポンゴールドをやるということが、発表がね、記者発表があって、しかもこれ記者発表会は大阪であったんですね。これなんでかっていうと、ラジオ実況の CD を元にですね、振り返るタイガース実況 CD マガジンっていうのが創刊されると。CD がついてて、そこにそのシーンの実況があって、でそれをこうね、当事者の方々のインタビューだとかそういうのも含めてこう掘り下げるみたいな本が出るんだと。だから昔山際淳二さんという人が江夏の21級というね、本というか、これは最初は確か文藝春秋の、ナンバーだったと思うんですけれども、そこでこう江夏豊さんが日本シリーズの最後、近鉄バファローズと広島カープの一戦で、9回にマウンドに上がって大ピンチになって、でそこで、どういう心境でどんな球を投げたか、でその時にサードにいた衣笠幸男さんにかけられる声だとか、監督の小葉さんがちょっとベンチで動いたその様を見た江夏さんがどう思っただとか、その時にこう打席に入った近鉄のバッターがどうだったかとかっていうのを綿密に取材をしながらこう書いたっていうのがあって、さらにそれを NHK が今度、ドキュメンタリーにしたっていうのがあってですね、でそういうのをものすごく思い出して、でそれにこう実況が入るっていうね、またこの音で聞くと、そのスタンドの歓声だったりとかとも、かも含めてですね、よりこう重層的に広がると、そういうですね、いろんなこう野球の面白さをこう感じてもらえるっていうような本が出たんだけど、それの創刊も記念して、今度オールナイトニッポンゴールドを鳥谷さんがやるんだと。
はい。
で大変光栄なことにですね、私そのアシスタントをさせていただく、
ね、そうなんですよね、
いうことがですね、昨日発表があったんで、はい、でそれで、うんうん、X にねリンクを貼ってくださった方も何人かいらっしゃったんですが、鳥谷さんもこの野球のこう魅力を伝えたいんだということをおっしゃっていて、だからもうね、いろんなこうシーンで、ね、野球をされてきた方の、まあ松村邦弘さんだったりとか、ダイアンの津田さんだったりとかですね、ゲストの方もいっぱいいらっしゃいますんで、まあ、私はもう進行役に徹するという感じですね。どんな話になるのかなって、まだこれからですんで、その辺もね、ちょっと楽しみにしたいんですけれども、このインタビューの中で、司会者からですね、自分の鳥谷さんのお子さん5人、誰も野球やってないということを暴露されて、同席した津田さんからも野球の魅力伝えられてないじゃないですかと突っ込まれていたっていうところがあったんですけど、はい、ものすごいあるあるで、こう自分が好きで好きでたまらないことをどう子供に伝えたらいいのかっていうのは、私も 私は阪神が大好き で、
はい、
で一方で私の妻はですね、うん、巨人が大好きなんですよ。だから家庭内で常に伝統の一戦が
そうですよ、ね、
シーズン中は繰り広げられているんですが、うん、これを子供にですねお互いが一生懸命に伝えた結果子供はスワローズファンになるというですね
すごい中立というかバランスを取ったというか空気を読みましたね。
本当にうちの子供はなぜかそういう空気を読むというところがあってあの鉄道も私大好きなの で、
そうですよ、ね、
これもプラレールとかをですね子供の頃から買い与えて、
はい、
もう見事なレイアウトを作ってですねどうだとで、あの子供を連れて電車を見に行ったりとかももう相当したんですけど一切興味を持たない。
そうですか。
全く今電車の出の字も出てこない
ですね。そうなんですね、なんか一生懸命飯田さんあちこち連れて行って
そうだよ
そういうふうに思ってたんですけど
一生懸命やったんだけどさもう全部逆方向に
行っちゃったんですね。
私はむしろあのその辺をですねあのパパの先輩にいろいろ相談したいなっていうのもね、は
あ、なるほど
裏のテーマとしては
裏のテーマとしては、
放送は
4月12日金曜日の夜10時からですね。
さすが
何が
いやいやいや今そ本当大事なそこを見逃してあれどこだ
っけ飯田さんさっきから言ってないと思って日付と時間私も今調べて出してましたよ
大変申し訳ございません
本当にぜひお聞きください。
お聞きいただければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 浩司アップ。山際淳二さんにもね結構来てますよね、うん、そうサンデースポーツのキャスターとかやってらっしゃいましたよね。山際さんも確かね横須賀のご出身だったはずなんですよ。 あの小学校の時の同級生のお父さんが、横須賀高校で同い年だったとかでね話聞いたことがあったなっていうね、よっともう取材されたりとかなんかすごいかっこいいなって思ったんですけど癌で早くに亡くなられたっていうのがね最後の最後までこうキャスターをやられていたっていう印象がすごくあってなんかそういうこうねあのノンフィクションの世界っていうのをすごく見せてくれた人の一人だなとなんかすごく覚えている方でもあります。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与宮家邦彦さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは、バイデン大統領と習近平国家主席の電話首脳会談について、それから台湾でマグニチュード 7.2 の地震がありました。9人が亡くなり負傷者は1000人以上ということで、台湾、新北市にお住まいのですね、通訳の陳さんという方と電話をつないで現地の様子なども伺ってみたいと思っております。それからイスラエルがイランの大使館を攻撃したではないかということで国連安保理が緊急会合を開きました。シリアダマスカスにあるイラン大使館を攻撃し、革命防衛隊の幹部を殺害したのではないかということが言われております。それから国内の政局自民党派閥の政治資金問題で今日安倍派二階派の議員39人の処分決定ということで、この時間4時10分頃からのニュースネットワークのゾーンは政治ジャーナリストの田崎史郎さんと電話をつないで聞いてまいります。そして7時30分頃ニュースプラスワンは、アメリカロシア側にテロ標的のコンサートホールの名前まで伝達していたんじゃないかというニュース、そしてここだけニューススクープアップのゾーン7時40分過ぎですが三宅邦彦さんに聞く来週開催の日米首脳会談のポイントについても伺います。メールそして X こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です。
この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
現地3日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて43ドル10セント安い3万9127ドル14セントで取引を終えました。
はい、
一方ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は37.01 ポイント上がって 16,277.46 でした。円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約10銭円安ドル高の1ドル151円65銭付近で取引されています。
はい、
3日のニューヨーク市場で円相場は一時1ドル151円95銭まで上昇しましたが、まあ、34年ぶりの152円台を目前に再び伸び悩みました。 アメリカのサービス業の景況感を示す指標が予想外に低下したことで、ドルを買う動きが失速、日本政府日銀による円買い介入への警戒感も円を売る動きをやや弱めました。それでも円相場は1ドル151円台後半の安値圏を維持しており、
はい、
市場は明日5日に発表されるアメリカの3月雇用統計を待つ構えです。
FRB のパウエル議長が、はい、講演で、ね、利下げはやっぱりそんな急ぐもんじゃないというようなまた発言されたっていう報道ありましたけど、 そんなに動いてないですか、これに関して。
そうですね、パウエル議長の発言に関しては3月に、
はい、
FOMC の後、その後の講演などとほぼ同様の発言ということで、それほど大きな反応はなかったんですが、ただパウエル議長、やはりそのアメリカの経済が強くて、
はい、
インフレも高止まりしている現状だと、しばらくやっぱり利下げを待つ必要があるということを、おっしゃってますんで、
はい、
やはりその意味でも明日の3月雇用統計というのが注目されることになると思います。
はい、わかりました。深田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今朝一面トップはバラバラという感じです。紅麹問題に絡んで朝日新聞一面トップは食品の健康被害報告義務化、政府法改正検討というニュース、食品衛生法を、改正する、そして、健康被害が起こった場合には国などへの報告を義務化して再発防止を図るということであります。原因がね、まだまだ完全に分かっていないということでもあります。それから読売は自民不記載処分4段階今日決定、安倍二階派39人という、政治資金規正法違反事件に絡んでの党の中の処分の話、毎日新聞は処理水汚泥行き場なくという原発の、ね、話、それから岸田総理のインタビューは産経新聞に載ってます。日米 GX 閣僚対話を設置ということで、脱炭素社会へのグリーントランスフォーメーションの推進に向けた、対話の、ね、枠組みを設置することで合意するんじゃないかというようなことも言われております。で、各紙社会面などでは大きく報じられているのが、SNS の投稿で殺人事件のご遺族などを傷つけたとして訴追された、岡口、仙台高裁判事の弾劾裁判、罷免の判決を言い渡したということについて、不適切投稿の判事罷免と、これが言論の自由とかいろいろこう言われているところでありますが、しかしながら、SNS のこの社会的な、ね、影響力だとかも含めると、こういったことになるのかというところですけれども、私それ以上に、ね、問題というか あれと思ったのが、読売新聞が社会面で伝えてるんですが、この日の判決は岡口判事には他者の感情を十分に理解できない障害があるとした弁護側の主張にも理解を示し、投稿は積極的に遺族を傷つける意図を持ったものではないと指摘をしたという一文があるんですが、これそもそも判事として感情を十分に理解できない人であってよかったのかっていうところは問題にならないのかっていう、そこの部分ってどうなんでしょうかと思いました。ここが気になるでした。
この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
さあ、まずは、はい、バイデンアメリカ大統領と中国の習近平国家主席が電話で首脳会談を行ったと。
はは、
昨日一方レベルでお伝えしたんですけれども、はい、電話会談ね、対面であった11月以来だという対話だそうです。
ホワイトハウスはね、報道によると率直かつ建設的な議論を行った、
はい、
とこういうわけですね、
うん、
これを私なりに翻訳するとですね、
はい、
殴り合いとか、電話だから出るくらいな、険悪ではないけれど、
はい、
合意もない、
合意もない
ですよね。ですから率直に言ったと、
はい、
ね、で建設的だから、険悪じゃなかった
と、
というだけのことですね。じゃあ、何の意味もないか、そんなことはない。やっぱりね、
はい、
今の米中は言い方を気をつけなきゃいけないけども、やはり、冷戦中の米ソ に近い、これを冷戦と呼ぶかどうかは別としてね、
はい、
そうすると大事なことは両方とも核の大国ですから、うん、しかもこの2つが衝突すれば大変なことになって、これは冷戦時代の一番の関心事ですよね、
はい、
同じようなことがこれからもう米中が合意とかね、うん、協力とか、
はい、
そういうのは まず無理なんですよ。
無理、
うん、無理、あの根本においてね。だとすればこの2つの国が少なくともコンタクトを続ける、はい、合えなくてもいいですよ、
うん、
とにかく話し合いを続けることによって協力はまあないにせよ衝突はしないと、そうすればあの世界は少なくとも不安定にはならんと、ね、安定はしないかもしれないけど、
はい、
そういうことですよね。ですからこのような形で電話だろうが対面だろうが、なんかあってで、
はい、
あの、あんたの意見こうだよね、
うん、
うちの意見こうだよねと全部言い合うわけですよ、
はい、
そうすると、あ、全然変わってねえなこいつと、
うん、
じゃあまあとりあえず大丈夫かと、
お、
うん、でこういう言い方をするようになった、お、まずいかなというふうな、なんていうかな、あの脈の取り合いっていうか、
はい、うん、意図の確認の試合ですか。
フィーリング・ザ・パルスって英語で言うんだけども、そうやってそのお互いの体調とかね、
はい、
あれを見た上であの安定を図っていくと。だけどこれがあの合意ができると思っちゃいけないんですよ。まず無理ですよ。
でその先に成功もなければ失敗もないっていうのが、
だから失敗がないようにするということですよね。成功がなくてもいいしょうがないと、
あ、
失敗がないことが成功なんだと、
うんうん
う
ん
う
ん、
いう考え方かなと思ってますね。まあ、ですからね、しかもこれちょうどいいタイミングでね、
はい、
岸田総理が行かれるわけでしょ、
来週。そうでしょうね、アメリカ。
その前にこういうふうな形になっているっていうのは、あの全体としてはいいんじゃないですか、ね、それでどういう議論があったって話もできるしね。
あ、フィードバック的な、
フィードバック的なで、あのそれはあの日本にとっても重要な情報だと思いますから、
うん、
まあ、そういう意味ではタイミング的にも内容的にも予想通り、うん、これでいいんじゃないかなという気がいたします。
なるほど、
はい。
まあ、日本の、ね、外交、まあ、あの岸田さんの訪米日米首脳会談等々については、はい、後ほど7時40分過ぎの、ね、はい、スクープアップのゾーンでじっくりとお話をいただこうと思っております。
はい、コージーアップ番組イベント第2弾、リーダーコージの OK コージーアップ激論横浜ベイサミット、4月28日日曜日、神奈川県民ホールに論客たちが集結して激論を繰り広げる。
一般席チケットは0570-08-9999、 CM プレイガイドまで。
ここで番組からのお知らせです。飯田浩司の OK 浩司アップは4月15日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。
浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。
毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生激論を繰り広げます。
初日4月15日月曜日のコメンテーターは
ジャーナリスト須田慎一郎と経済アナリストジョセフ・クラフト。
16日火曜日、
ジャーナリストでキヤノングローバル戦略研究所主任研究員峯村健二と明治大学政治経済学部教授で経済学者飯田康之。
17日水曜日、
経済学者で慶応義塾大学名誉教授竹中平蔵と数量政策学者高橋陽一。
18日木曜日、
テレビ東京解説委員山川達夫と経済アナリスト馬淵真理子。
最終日19日金曜日、
評論家宮崎哲也と元日銀政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛氏。政治経済から外交安保のニュース、そして大谷翔平選手の情報まで、日本と世界の今がわかる FM93 AM1242 日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、4月15日月曜日朝6時からぜひ生放送でお聞きください。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。ニュースを7時をまたいで掘り下げるニュース7時またぎ、取り上げるのはこちらのニュースです。台湾でマグニチュード 7.2 の地震、9人が死亡、負傷者は1000人以上。台湾の気象当局によりますと、昨日午前8時前、日本時間で午前9時前、台湾東部沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震がありました。死者は9人となり、各地で負傷者も現時点で合計1000人以上いるとのことです。
最大震度6強を東部のカレン、ホアレンというところで、記録をしたということ、落石などもね、発生しているということです。はい、まあ、これね、日本でも、与那国島で震度4を観測、一時は津波警報も出たということでありました。
繋がってんですね。
いや、本当ですよね。さあ、この時間ですね、この地震後の様子に関しまして、現地台湾の新北市在住の通訳の陳さんとつないで伺ってまいります。陳さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一夜明けてというか、まあ、現地今6時前という状況ですんで、朝早くということになりますが、余震などどうですか？まだ揺れたりしますか？
余震は、まあ、地震の後、昨日は3、4回くらいあるんですけど、今日は、今夜はもう感じてないんですね。
地震の時っていうのはどちらにいらっしゃいました？
はい、台北です。
台北は震度5弱でしたっけ？
そうですね。
かなり揺れましたか？
かなり揺れました。あと、長いですね。その揺れる時間が。
揺れが長かった。揺れ方としては、横揺れですか？縦揺れですか？
横揺れですね。
まあ、現地から様々な映像が出てきてもおりますけれども、その、カレンでは複数の建物が倒壊してということがありましたか？どういった報道がなされてますか？
なんか、カレンの一つの、一つの建物が、
はい、
もう倒れてます。半倒れくらいありましたけど、
斜めにね、こう倒壊しているというか、そういうビルの写真がね、出たりしてますよね。はい、はい、
そうですね。あとは、まあ、私の家近くなんですけど、その、電車の車線が、
はい、
ずれて、まあ、走行停止になってるんですよ。
高架線にね、列車が通っていて、その高架がずれちゃっていると。だからもうこれ、
そうですね。
列車がもう、通れない状況になっちゃってると。
はい。
これそうすると結構、その、まあ、新牧師っていうと、ね、台北に向かって通勤される方も多いと思いますけど、そういうこう、市民生活にもこれ影響出てますか？
出てますね。地震の当時は、台北の電車はすべて、走行停止になってるんで、多分2時間くらい、動けないんですね。
なるほど。もうその場で足止め食ってしまって。じゃあ昨日は家に帰るのも、陳、はい、さんご自身も大変だったんじゃないですか？
私はバイク通勤なんで大丈夫なんですけど。
道路はじゃあそんなに影響を受けてないという感じですか？
道路も結構揺れてますね。あと、古いビルがあるんだから、
はい、
外壁の瓦礫が落ちてる、よくあるんですよ。
なるほど。タイルだとかそういうのがこう、
はい、
道路に落ちてしまう。
タイルが、そう、怖いです。
そっか、そういうので避けながら帰らなきゃいけないと。
そうですね。
ライフラインの影響はどうですか？電気、ガス、水道あたりは。
台北では、あんまり影響出ないんですけど、はい、私の家近くに、ガス漏れが、発生したんですよ。
はい。そうすると、ね、ちょっと危険というかね。
ちょっと怖い。
これ、政府の対応としては、緊急のね、センターは作ったというような報道もありましたけれども、どうですか？
はい、作ったんですけど、今回は、ハーデンは、まあ別なんですけど、他のところは、台北とか、
はい、
そんなに大きな影響は出てないから、
なるほど。
今回はまだ様子見ですね。
なるほど。はい、7時をまたいで、ちょっとお話を伺っていきますんで、陳さん、ちょっとこのまましばらくお待ちください。昨日起こりました台湾の地震について現地で通訳もなさっています陳さんと電話をつないでお話を伺っております。陳さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、現地、まあ、台北に関してはその市民生活、鉄道が止まったりとかっていうのは一時的にはあったということですけど、まあ、お店は動いていて、今日なんかはもう普通に動き出すっていう形ですか？
はい、あの正常に戻りましたね、あ今
で。一方のこの一番被害が大きかったカレンというところでありますが、まあ、あの台湾島の東部になると、ここはその地形的にはなんか結構こう海沿い海伝いに行かないといけないとかいろいろ聞くんですけど、交通の便とかっていかがなんですか。
交通はね、カレンは、あの、はい、普通の列車、あの、台北みたいの、あの、みたいな電車がないから、地下鉄がないから、
はい、
だから、あの、道路の、なんか、崩壊とかありました、だから、あの修復の時間がかかりますね。
これだから、現地に救助隊行こうとしても、なかなかこれ難しいかもしれないということですか。
そんなには、今回はそんなには影響がないと思います。
お
ー、なんか山道が崩れがあるんですけど、
ええ、
ああ、じゃあ普通の道路はまあ OK だと思います。
はい、ああ、じゃあ幹線道路は生きているから、そこから救助がどんどん入るという形ですか。
はい、そうなります。
おー、これ、建物が崩れていたりとかということがありますが、どうなんですか、あの現地報道でその閉じ込められている人とかそういったことは報じられてるんでしょうか。
あの倒れるのは今のところは一つ一軒のあの建物だけなんだから、まあそんなに建物に閉じ込められた人がないと思います。
はい、なるほど。じゃあもうこの先は復旧復興作業にどんどん着手していくと。
はい、そうなります。
なるほど、わかりました。いや、ちいさん、本当朝からどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
また引き続きいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
現
地台湾新牧師在住の通訳の陳さんとつなぎました、うん。まあ、この台湾の東部というところ、ね、真ん中にこう大きな山があってという地形ですよね。
ホアリエンというのはね、はい、カレンというのはあの48年前かで行ったことあるんですよ。とってもいい綺麗なところなんですけどね、まあ、あのやっぱり台湾も地震が多いせいか、うんうん、建物がしっかりしてるんですかね、日本、そこが聞きたかったんだけれども、あの一つしかま倒れてないってのは本当にね、もっと出てもおかしくなかったんで、それはそれでと思ってましたけど、
はい。では続いて取り上げるニュース、こちらのニュースです。イスラエルがイラン大使館を攻撃か。国連安保理が緊急会合。シリアの首都ダマスカスにあるイラン大使館の領事部の建物が1日ミサイル攻撃を受けて、軍事精鋭部隊の幹部らが殺害されたという事件。イランはイスラエルによる攻撃だとして報復の構えを見せております。これを受けまして2日日本時間の3日から、国連安保理の緊急会合が開かれております。というこの中東情勢でありますが、
ひどい話ですよね。だってシリアいくら相手がねイランとはいえですよ、はい、シリアのダマスカスにある外国のイランのね、大使館の一部が領事部で、それをまあ攻撃するってこれ国際法違反なんですよね。他方ね、はい、じゃあそれでいいかっていうと、いやちょっと待てよと、はい、なんでそのイラン革命防衛隊の将官が7人もいて、
はい、
ね、領事部に軍人なんかいませんよね。普通は。
これは駐在武官とはまた違うわけですね。
駐在武官じゃないでしょ
う。
だって彼は実際にシリアでオペレーションやってんだから。本当はね。ということは、これもまたあの普通の外交施設ではミッションではないですよね。
なるほど。
まあ、どっちもどっちっていうか、まあ、どっちも悪いんだけども、まあ、僕は今回あの非常にいい情報を正確に取って、
はい、
革命防衛隊 のクズス部隊っていうんだけど、
はい、
この精鋭の部隊の連中をピンポイントで場所を見つけて、そしてそこの領事部だけをぶっ壊してるっていうね、まあ、ひどい。これが、まあ、続くんでしょうね。ただ問題はイラン側がどこまで本気で報復するかということに移ってますよね、
はい。
まあ、国連安保理では両方ともアメリカとそれからロシアが喧嘩してるわけだけど、これはラチア空き家はないんで、
はい、
どっちみち何かあったら拒否権
行使すると
何も決まらないんですよね。
うん、
そうすると問題はイランがどれだけ本気で報復するか、ハーメネイ最高指導者はもちろん報復後悔するさせるとこう言ってるんだけど、まあ、後悔はするでしょうけどね、
はい、
問題はじゃあ あなた本気でイスラエルと喧嘩するのと。
うーん、
イスラエルはね、おそらくね、もしかしたらこれ前私の推測関係だけど、これ今状況悪いでしょ、国内で評判悪いしね、
日本
さんは、でガザの状況はうまくいってないし、ニッチもハッチもいかない、まあ、袋小路ですよ、これでね、まあ、イランをやっつけたのはいいんだけども、これでイランがもし挑発に乗って、挑発かどうかわからないけども過剰反応して、
はい、
じゃ あのアメリカけしからんとかイスラエルけしからんとか言ってボーンと大規模な攻勢やったらね、これ下手したら大規模な戦闘になるわけですよ、
はい、
それはね、おそらくネタニヤフさんにとってはそれは悪くない話で、
悪くない話
で、悪くない、アメリカは今ネタニヤフに対して厳しくなってるわけだから、それどころじゃないだろ、イランが問題だろうとか言ってこう、いつの間にかあれそんなことあったっけっていう形になろうとしてるんじゃないかと、まあ、僕はあのそんなに簡単にイランが、
はい、
挑発に乗るような過剰攻撃をするとは私は思っていません。なぜかといったらこれやってね、アメリカと喧嘩になったら、はい、おそらくイランの勝ち目の方が少ないでしょう。イランが失うものの多いんだから、
はい、
私だったらやらないね。だから、まあ、これけしからんとか言ってレトリックは厳しいこと言うんだろうけども、あまり大きなことにはならないことを祈ってると。
自分が直接ではなくてフーシ派だったりヒズボラだったりを使うっていうの
は、それはもうやってますから、
もうすでにやってる、
やってる。だけどあのシリアとイラクの新イラン武装勢力には、はい、あのアメリカには手出すなって言ってるわけですよ。それが効いてるんです今。だけどこれが効かなくなるかどうか、方針はどっちみちやるわ。
あ、そこの部分こそがもう本当
の、あと数日間気になってしょうがありません。
なるほど。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。自民党派閥の政治資金問題、今日安倍二階派の議員39人の処分を決定。自民党派閥の政治資金規正法違反事件をめぐって自民党は今日党紀委員会を開き、関係した安倍派と二階派の議員ら39人に対する処分を決定します。まあ、安倍派でこのキックバックの扱いを協議した幹部4人のうち、塩谷元文科大臣と世耕前参院幹事長は離党勧告で、他に党員資格停止の処分であるとか役職の停止であるとかというようなことが出てきておりますね。
これで収まりますかね。かなりね、露骨なんて言ってね、
いや
きちんとした、
まあ本当ね、
ですよね、
いろんなこうことが言われておりましたし、また人によってこれだけ同じ派閥の中でもね、処分が違うんだって、
やっぱり不満が出てもおかしくはないはずなんですが、
で、ご記載と不記載は違うだろうというようなね話が出たりなんかもしていて、その辺も含めましてですね、今朝この時間は政治アナリスト田崎史郎さんとつないでお話を伺ってまいります。田崎さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
もう処分が出る前にいろんな名前がもう新聞事例のように出ておりますけれども、佐々木さん、これご覧になっててまずどうですか。
はい、これはね、はい、至るところにやっぱり不満が出る。
そうですか。
でもそれはそれで、まあ、処分をやる前から想定されたことなんで、
はい、
まあしょうがないかなという感じですね。
むしろ不満が出るからこそこうやって徐々に織り込ませるみたいなところがあるんですか。報じるのが先行するっていうのは。
いや、これはね、あの正式には党紀委員会が決めるんですけれども、はい、党紀委員会に丸投げしても党紀委員も困るだろうということで、
あの
執行部が相談して、
はい、
先週は岸田総理、麻生副総裁、茂木幹事長、その3人でいろいろ詰めて、はい、今週は火曜日から、
はい、
他の党の役員、森山総務会長とか、
はい、
参院の関口議員会長とか含めて、8人で協議する形になったんですね。で、そこで協議してるうちにいろんな情報が出てきているっていう段階です。
これ特に処分重いのが塩谷氏と世耕氏ですけれども、
はい、
これ受け入れるんでしょうか、どうなんですか。
これは受け入れない可能性もあります。で党の規律規約っていうところがありまして、そこでは、はい、その処分に対して、不服があるならば総裁に、つまり岸田さんに理由を書いて、はい、再審査を求めることができるってなってるんで、ね、そこまでやられる方がいらっしゃるかどうかということですね。
なるほど。でこれ安倍二階派って書いてありますけど、あれそういえば岸田派だって、はい、処分者出てますよね。その辺ってこう不満にならないんですか？
議員の処分者は出てないんですけれども、それは宏池会岸田派 の、 事務局長が、はい、略式起訴されてるんで、それは宏池会岸田派が3000万円ぐらい不記載があったと、
はい、
いうんで略式起訴されてるんですね。でもその岸田さん自身はその自分を処分に付すつもりはなくて、
はい、
その理由は今回のことは主にその政治資金収支報告書不記載の問題ですと、
はい、
岸田派宏池会には不記載の方はいませんと。
ほうほうほう。
ね、もちろん派閥の問題で略式起訴を受けてますけれども、
はい、
不記載の方はいないんで、岸田派は、まあ、処分される人はゼロなんですけども、他の派は、
はい、
でも派閥で不記載があったじゃないかと、その責任って誰が取るんですかと。安倍派二階派にしたら我々を処分しておいて、
はい、
岸田さん何も責任取らないんですかって声はあります。
スタジオには三宅邦彦さんもいらっしゃいます。
田崎さん、三宅邦彦です。お久しぶりです。
田崎です。おはようございます。
この、ね、見方なんですけども、もちろんこの後解散だなんだって話は後伺うとして、
はい、
この自民党がね、これ本当に、はい、おかしくなっていくんじゃないかという見る人と、いやいやまたこれから、はい、変わっていくんだけど元に戻るんだという、そこまでいかないけど、これ本当に政治というゲーム自体が変わってしまうのか、はい、それともルールだけが変わって、はい、それでプレーの仕方が変わるだけなのか、もしくは場合によってはプレイヤー自体が変わっていくのか、
うん、
この自民党の、はい、1955年からの流れで見たときにどう田崎さんを見ていらっしゃいますか？
自民党にとっては、非常に厳しい局面、過去の例を例えればリクルート事件以来の自民党の危機だと思います。でその中で、この後の補選の結果やその他のことも含めて、
はい、
やっぱり、やっぱ岸田さんが自民党総裁選における再選が難しくなっていく、あくまで総選挙は総裁選終わった後だと、
はい、
いう声の方が自民党なり強くなっていって、その結果はやっぱり岸田さんが総裁選不出馬か、あるいはその前に進退判断されるのか、やっぱり総理総裁の問題に最終的にはなっていくんじゃないかなと思います。
一方でその岸田さんご自身は意気健康だとかやる気満々だみたいな話も聞きますけど、はい、それどうなんですか？
僕も、電話でお話しするときあるんですけれども、全く落ち込んでませんよ。
全く落ち込んでない。
はい、
やっぱこの支持率でもそうなんですね。
やっぱりこう逆にね、今やるのは総理大臣自民党総裁をやれるのは自分以外にいないと、
は
い、いうお気持ちのように伺えます。
これその自信というのは、じゃあなんかその、ね、法律を変えるだとかそういうところでこう、はい、自分の手腕みたいなのを見せる気でいるわけですか？
政治に関しては、例えば、予算成立するまで衆参の予算委員会、この2ヶ月余りの間に、連日のように開かれたんですね、
はい、
でその時 の、 岸田さんの様子を見ていて、僕はこんなに答弁回数が多かった総理大臣はいなかったんじゃないかと思うんです。で政治と金の問題が焦点になりまして、
はい、
予算委員会の閣僚席で、 党のことについて答えられるのは自民党総裁である岸田さんだけなんですね。他の人たちは自民党のことを答えられないわけです、
はい。
その中で、ほとんどの質問岸田さんはお答えになって、そういう意味でこれぐらいできるのは俺ぐらいしかいないと、
なるほど、
いうお気持ちになってらっしゃるということですね。
はで、これ今後ですけれども、その解散とかっていうのも、じゃあどうなんですか、やっぱり4月28日の補選の結果いかんで変わってくるというところですか。
補選はまあ非常に厳しい結果になるだろうと、いうのは、まあ、ある程度織り込みつつあるところなんですね。だから補選で、厳しい結果が出てもそれで岸田さんの進退が問われるってことは多分ないんだろうと思うんです。
なるほど。
でむしろこう今岸田さんというか自民党としてやらなきゃいけないことは政治資金規正法の改正なんで、はい、こちらはその5月の連休明けから会期末の6月23日までの間に仕上げないといけないんですね。だからそこに今全力投入する形になるんじゃないかなと思います。
しかしその1ヶ月半ぐらいでできるもんですか。
これはねもう論点はある程度絞られてるんですね。政治金収支報告書を記入の際 の、 政治団体の、
はい、
代表者の責任とか、あるいはパーティー券の金額の問題とか、
はい、
なかなかどれだけ のパーティー券の公開をどれくらいにするか、今20万円なんですけど、それは今度5万円にしようとか、他には、まあ、これ結論がなかなか出ないですけれども、企業団体献金、
はい、
政策活動費、そういう問題、ここが問題だねっていうのは分かってるんです。で、そこに対して、まあ、野党は具体的にこうした方がいいって案出してるし、自民党もいずれ出さなきゃいけないと思うんですけれども。
まあ、その辺あんまり厳しくしすぎたくないみたいなのはあるんですかね、やっぱり。
それはもちろん自民党は今のままが一番いいんですけれども、
そういうわけにもいかないと、
でもそこはもう言ったらますます不信強まりますから。
世論との見合いですか、その辺は。
見合いと、まあ、いろいろとのせめぎ合いですね。
なるほど、
分か
りました。田崎さん、朝倉どうもありがとうございました。またいろいろ教えてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
政治ジャーナリスト佐々木スローさんとつなぎました。おはようニュースネットワークでした。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんは、
作家で自由民主党参議院議員青山茂治さん、明治大学教授で経済学者飯田康之さん、東大先端研准教授小泉悠さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、戦略科学者中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、評論家宮崎哲也さんです。4月28日の補選の、ま、真っ只中ですけれども、さっき田崎さんはこれそれほど影響ないんじゃないかということをおっしゃっていました。では岸田政権その先どうなるのか、さらにはアメリカ大統領選、ロシアによるウクライナ侵略、中東問題などなど、徹底議論してまいります。
はい、一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。お電話でのお買い求めは 0570-08-9999 0570-08-9999 CN プレイガイドまで。いい席で見たいという方お早めに。
そして当日ご来場が難しい方にはグローバル配信チケットも発売中です。イベントの模様をオンラインでご覧いただけるほか、アーカイブ配信もございます。詳しくはコージーアップ番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。チケットのお買い求めよろしくお願いします。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。引き続き
よろしくお願いします。
続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。アメリカ、ロシア側にテロ標的のコンサートホール名を伝達か。 アメリカの新聞ワシントンポストやニューヨークタイムスは2日、ロシアの首都モスクワ郊外で先月起きたテロ事件について、アメリカ政府が2週間以上前に現場となったコンサートホールの名前を挙げてテロ攻撃の対象となる可能性があるとロシアに伝えていたと報じました。先月22日に起きたテロ事件、144人が死亡、551人が怪我をしたと、IS イスラム国が犯行声明を出しているというところですが、
まあ、情報の問題で話ですから、誰も確認はしないと思うので、私が勝手なことをこれから言うとね、まずアメリカはちゃんと知ってんだぞってことをまず情報機関からしたら言いたいわけですね。ですから何らかの理由でリークをしたわけで、はい、なぜこんなコンサートホール名まで分かるのか、はい、本当に分かったかどうか知らないけど、まあ、我々の携帯電話の、
はい、
会話はですね、全部聞かれてると思ってください。
おお、はい、聞かれてる、
その中でもちろん僕の聞いても全然面白くはないけども、そのタジキ人のリクルートされた、
はい、
アイシス関係者、アイシス K の関係者ね、
はい、
これ特定すれば、うんうんうん、あとは聞いてるわけですよ、おそらく。
あ、なるほど。
それで具体的な地名なり、
はい、
もしくはコンサート会場名が出てきても全然おかしくないわけですよ。でそれをまあ、レベルの高い人たちだったらそれを何て言うか盗聴を拒否する、回避するような手を使うけども、はい、もしかしたらそうじゃない可能性がある。そうなれば当然分かってる。じゃあなぜアメリカはロシアにそんな伝えたのかと、ロシアって潜在敵国じゃないかと、はい、だけどね、アメリカはおそらくこれ非人道的な話だしテロだし、そして向こうの市民が亡くなる可能性があるわけですから、それは当然言うわけですよ。でなぜロシアがそれを真に受けなかったか、それは分かりません。おそらく、はい、本当に本気で守ろうと思ったら守れたと思うんですよ。これだけ情報が入ってくるわけだから。だけどもおそらくそれを報道によれば、はい、プーチンさんのレベルでもう却下されたという話も出てますね。ですけどいずれにせよロシアとしては、まあ、メンツ丸つぶれなんだけども、
はい、
これしょうがない、もうウクライナのせいにするしかないわけですよ。だってウクライナの方逃げたとかなんとかいう話もあったけど、
はい、
こんなの逃げるったってタジキスタンに帰るわけいかないんですよ。えらい遠いんだから、出られるとこったらほんのわずかじゃないですか、
はい、
ですからやっぱりごめんなさい、プーチンさんとしてはね、
はい、
まあ、ロシアはウクライナと戦っててアメリカ敵かなと思ってる時にね、またこれアイシスも敵なんですかと、どうなっちゃうんですかということを考えたらですね、
はい、
これはもうウクライナのせいにするしかないかなというのが私の読みでございます。
まあ、これね、ISK と呼ばれる人たちだとされていて、
はい、ホラサンというね、
はい、
僕の知る限りこれ、アフガニスタン系ですよね、
はい、
で中央アジアの人たちが、中央アジアで ISIS 系が、まあ、もちろんロシアもやるんだけど他のところもやってるんだけど、はい、実は中国人をターゲットにしてるんですよね。
は
あ、アフガニスタンの国内ではね、
はい、
ですから中国が次狙われても全然おかしくない。だってウイグル誰だけやってるわけだから、ということもあってかなりこれ大きな広がりを持つ事件になりうるとは思っています。ただ ISIS 系の方はとにかく今しぼんでますから、
はい、
リクルートするためにはね、ドカーンってでっかい仕事したいわけですよ。それがまあ今回うまくいっちゃったというか、岸からの話ですよ。
なるほど、はい、そういう意図っていうのをね、考えなきゃいけないんですね。ニュースプラスワンでありました。お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。では続いては、
はい、
ここだけニューススープアップ
綺麗にエコーがかかって、
今日はいい感じです
いい感じが入りましたね。
三宅邦彦さんに聞く来週開催の日米首脳会談のポイント。岸田総理大臣は来週国賓待遇でアメリカを訪問し、10日にバイデン大統領との日米首脳会談に臨みます。世界における安全保障環境が厳しさを増す中、岸田総理とバイデン大統領は首脳会談を通じてどのように日米の関係を世界に発信していくのか、会談のポイントについて三宅さんに伺ってまいります。まさに今朝の、
はい、
産経朝刊ワールドウォッチ、
たまたまね、はい、 外交は内政の手段にあらずと書いたんですけどね、は
い、見出しがついております。
もちろん中身はたっぷりあるんですが、うんうん、日本の報道を見ているととにかく内政、はい、政局絡みでね、これで、支持率が上がるとか下がるとか、はい、それから、お土産持っていくんだとかね、うん、そんな記事ばっかりとは言いません。だけどもそういうのが時々散見されるわけですよ、
はい、
でそれ見てるとね、ああもうね、このこういうのやめたらどうかなと。やっぱりね、内閣総理大臣が外交やるってことはね、
はい、
別に政権のためにやってんじゃないんですよ。
うん、
日本国民のためにやってるわけでね、うん、それでそういうまあ少しな大きな流れでものを見なきゃいけないということで、
はい、
まあ、コラムを書いたんですが、うん、まあ、あんまり言いたくないんだけど、政治部の 内政政局の、ね、専門家が見る外交と、
はい、
それから、国際部外報部が見る外交ってやっぱり違うんだろうなと、
うん、
そこをちょっとの考えてくださいねという嫌味な コラムでございます。でじゃあ何が起こるかなんですが、
はい、
もちろん今の日米関係非常にいいですから、
うん、
で大きな むしろ流れを、ね、お話ししたいんですけども、
はい、
どっかに書いてあったんだけど、これから今まではアメリカがでっかくて、それでアメリカの同盟国が、まあ、東アジア世界も含めてこうスポークのように、はい、ハブ&スポークってこう言われてましたよね、
はい、
車輪みたいなやつね。だけどね、このハブ、アメリカのハブがだんだん、うん、小さくなって、なんか、うん、なんて言ったんですね、
はい、
で今度スポークはスポークでバラバラにこう言ってんじゃなくて、スポーク同士が連絡を取るようになると、
はい、
おそらくハブ&スポーク型からですね、
はい、
ネットワーク型になっていくんだろうなと。つまり日本もその重要なネットワークの一員としてアメリカが中心かもしれないけれども、それにオーストラリア、それから韓国もそうでしょう、か NATO もそうでしょう、そういった形のなんていうかな、平和の維持のメカニズム、もしくは抑止のメカニズムが出来上がってくるのかなと。そういう観点から言うとね、まあ、何十年か前はもう日本は全く蚊帳の外で、ハブ&スポークでもスポークもすごい短いスポークだったかもしれないけど、
はい、
今やね、僕はネットワークのかなり大きな、
うん、
一角を占める存在になっているだろうと思いますし、その意味では今回の岸田総理に対する、まあ、扱いね、
はい、
非常にこれ高いんですよ、レベルが、評価のレベルはね、
はい、
日本だとなんか非常に必ずしもそうじゃないんだけど、僕この2年3年見てて、やっぱりアメリカの日本を見る目全然変わっちゃったと思うんですよね。でそれは結局アメリカがロシアで冷戦でソ連が崩壊し、そして中東で、はい、テロとの戦いやって、はい、それでいやもう中国だということで中国へ、シフトしたらですね、
はい、
これ在日米軍基地なければ、在韓米軍基地なければ、そしてフィリピンとの連携がなければ、これもうとてもじゃないけど抑止できないってことが分かっちゃって、
はい、
だからもう日本の位置づけってのはガラッと変わったんですよ。
ものすごく重要、
ものすごく重要になっちゃったんです。今までも重要だ重要だ言ってたけどね、でそれはもう我々もひしひしと感じますよ。ですから非常にスムーズだけど、その分だけ今度はネットハブだったらね、
はい、
ハブ&スポークだったらスポークの部分だけちょっと短かったり長かったりしたらいいんだけど、ネットワークとなったらば、やはり連携してある程度同じレベルの仕事をみんなでやらなきゃいけなくなるわけだから、
はい、
そうすると1945年以来ね、その培ってきたかもしれない日本のいろいろな国税とかあるでしょ、
はい、
これもね、おそらくいろんな形で修正ないし発展的解消、もしくは発展させていかなきゃいけない時期に私は来ているような気がするんです。うん、その意味で今回はそれが全部やるというそういう意味ではないですよ。だけどこういうものを積み重ねることによって、正しい方向に動く、やはり大きな、一歩だろうなと思いますね。だからもう一つね、大事なことはやっぱりアメリカの国内が、
はい、
どうなるか分かりませんよ、トランプさんからね、
はい、
だけどそれどうなってもですね、うん、やはりそのハーバーのスポークじゃないかもしれないけど、ネットワークの中でアメリカがいないネットワークってのはなかなか機能しないわけだから、
うん、
アメリカさん、あんたの国内問題ばっかり言ってっけど、
うん、
ね、
うん、
そうじゃないだろうと、あんたの利益はどこにあるかって、やっぱり世界、特に インド太平洋地域なんでしょうと、貿易から考えても経済的にも、そうなったらばやっぱりアメリカはあの国際的な役割をね、忘れちゃいかんですよと、いくらトランプさんが内向きだアメリカファーストだと言ったって、やっぱりアメリカにやらなきゃいけないことがありますよ、我々もやるけどねというふうな形で持っていかないと、今のアメリカにはね、まあ、もちろんそれで内政干渉するつもりはないだろうし、選挙それで選挙の影響があるとは私は思わないけど、やっぱりヨーロッパの NATO も日本も韓国もそうだと思うけど、やっぱりこういう意識を持って、アメリカの要路にですね、それを伝えていかないと、アメリカ変な方向に行かれたら困りますからね、と私は個人的に思ってます。
まあ、本当今回の訪米に関しては、いろんなね事前に報道が出ていて、ね、あの日米の間の、まあ、自衛隊とアメリカ軍のこの司令部機能の部分も、
指揮命令ですね、でこれ実際にネットワークとして、一緒に動く、まあ、あの露骨に言えば一緒に戦う可能性も含めたその方向をですね、もっと示さなきゃいけない。今のままだとバラバラなんです、まだ。それからもう一つ、あの今回はフィリピンをやりますよね、
参加国
で、これはね僕すごく大事なことだと思うんですよ。あの日米韓やったでしょ、
やりましたね、去年は日米韓でキャンプデービッドで話した、
ね、これはね基本的に朝鮮半島、もちろんあの中国の関係もあるんだけど、もしフィリピンとアメリカと日本が連携をするということは、これ南シナ海ってことですよね。で南シナ海の隣に東シナ海があって、そこに尖閣があるわけですから、その意味で日米非っていうのはこれ大事だと私は思うんだけどね。どのくらいあの日本のメディアが評価するか分からんけど、私はこれ画期的なことだと思って、
これもやっぱりアメリカ側がマルコスさんを、まあ、気に向きなよと、
まあ、あの、そうなんだろうと思いますけども、あのトラはこういう形であの政治的なメッセージを送るためにね、いいタイミングで、うまく日程があったなと私は思ってるし、日本も大歓迎だろうと私は思いますよ。
メグさん、あのこの先のこの東アジア全体のそのメカニズムというか、今ネットワークというお話がありました、でこれってやっぱりその安全保障で考えると、こう一つの形としては NATO のように集団的自衛権をお互いにこう認め合う形で守り合うっていうのも仕組みの一つとしてはあると思うんですが、どうなんですか、そこに行くんでしょうか、それとも別の形があるんでしょうか。
いや NATO はね、あの一つの条約で、そしてみんなが入って、でその共同で防衛義務を負うと、それはおそらく東アジア、インド太平洋では無理だと思います。しかし、その、ハブ&スポークじゃないネットワークが、全部を国を入れるネットワークはできないかもしれないけども、そのネットワークをいくつか重層的に作っていくと、これは今始まっていることだろうと思いますし、日本はその中で役割を果たせると思います。
じゃあ、それはオーカスとかクワッドとか、ああいうのをどんどんこうつなぎ合わせる形なんですか。
そうです。だから、クワッドは、あの、もちろん、あの、
安全保障とはちょっと違う。
それとは違いますけれども、いろんな枠組みを重層的に重ねることで、一つではないけれども全体として機能するような枠組みを作っていくということだと思います。
スクープアップのコーナーでありました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページをご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。